月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、世間はゴールデンウィーク、はい、真っ只中となっております。今年は飛び石ですが最大11連休ということもありまして、
ね、万博いっぱいあるな。
まあ、今年は万博が開催されているということで、たくさんの方がまあ関西にお越しいただいているのではないかということなんですけれども、ね、すごいですね。京都ももう半袖の、
ね、
はい、外国人の方、
外国の人とやっぱりこう体が違うのかな。だから基礎体温高いんやろ。
そういうこと。
だから短パン半袖の人多いもんね。
多いですね。
なん、いや、そこ寒いのちゃうかな思うけど、なんと思うんだよな。
でも多分寒い国からいらっしゃってる方は多分今のもうこの日本は暑くて、
うん、
ってことかなと思うんです。
どうか知らんけど、まあもう海外行かんでも海外に行ってるような雰囲気や。
いや本当ですね。まあでも京都としてはすごくありがたいことですよ。
やっぱり日本に来たら一旦は京都行きたいなと皆さん思ってるよね。これ多分な、日本ってやっぱり食べ物がうまいね、うん、これが一番やっぱり胃袋や、うん、だから何食べてもうまいや。
多分ね、たこ焼き食べて600円とか800円っていうのがもう本当にすごいカルチャーショックなんだと思います、きっと。
こ の,、うん、この間俺近くのおにぎり行って1個700円とか
言って。嘘。どこの どんなセレブおにぎりですか。
ライスボールとか上がったんね。あれ
750円の中何が入ってるやつ
知らん。もう買わへんだ、さすがに。あのお好み焼きも食ってもうまいしね、うん、例えばラーメン食っても
いい、ラーメン美味しい、
うどんもうまいし、カツ丼食ってもうまいし、
ね、
ね、近くのあの丼屋の安いところがいっぱい来てるもんね、うん、なんかもう国際色豊かや。
いや、でもやっぱりこの価格の安さでこのクオリティの高さっていうのは、うん、もうやっぱり本当にすごいんだと思います、日本の、
ね、う
ん、文化としてはね。
あれ親切や、
うん、
結構で店の人もみんな親切、うん、
まあでも万博塾長行きたいですか。行きますか。
まあ50年前僕、まあ、20歳そこそ頃行ったけどね、うん、だけどちょっと涼しになってから行った。僕はとりあえずね、空飛ぶタクシーね、それやみたいな、はい、俺
あれね、
うん、それだけしか他のものは別に見るもんないね俺。
でもあのいろんなね複雑な情報がたくさん流れていたけど結構大盛況で 今のところ、うん、
そんだけ全然
月の石見た時感動しました。
いや、もう長野だから見えへん。だからあんまり僕はあんまり関心ないねよな。
でも多分あれかな、見る人によってはぐわっとなんかエネルギーを感じたりするのか。
いや、それは頭の中にな、火星にあった石やっていうのが入ってるから
いや、でも分かります。私もあのペットボトルの水でもハワイの水って書いてあるなんか美味しい気がするもん。
宇宙の中に地球みたいなこんな宇宙空間がいっぱいあるという話だからそんなん見てもどうってことない。それよりもそこに人が攻めてきへんからしか思うてへん。その時に対抗するよく
そうね。
だから地球人ね、地球に住む人同士がね、戦いやってることではそんなこと考えたらあかんと、仲良うして他の星から今日かもしれん、そっちに対してはね戦いを挑むのはええけども、俺もトランプ大統領も嘘つきやと、大統領になったら1ヶ月で戦争終わらせて言うとったけど、うん、できてへんやん、このなんかできへんから手挙げとるやと。
塾長的にはあの関税はどうなんですか、トランプ関税は。いわゆる、
いや、だからな、うん、その商売人が政治家になったらない、
うんうんうん、
そんなんな、何でもお金で判断するやん、うん、ディールするから、うん、それは商売の世界や、
うんうん、
それそんなんじゃない。やっぱり人間を大事しなあかんや、うん、損得だけでは世の中計算できひんことがあんねん。それはな、商売人がやることや、うん、だから商売人がね、基本的には俺は静寂になるべきではないと思ってん
ね。日本はなんかそこを線引きされてる感じがしますね。
まあさけどちょっと優遇されすぎて政治家が、うん、やっぱりな、模範を示すのがな、そういうところの人間、
本当ですよ。
だんだんこれ言われて腹立ってくるさ
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。熱血
新大陸
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。さて先ほどもお話にありましたが、ゴールデンウィーク今回は11連休の方羨ましいですね、いらっしゃるのではないかと思います。ゴールデンウィークも後半になりました。塾長に休日の過ごし方についてちょっと伺ってみたいと思います。塾長は、まあ、私のイメージでは基本お休みというのはなくて、いつもこう何かしら動かれてるイメージがあるんですけれども、
いや、まあ最近はもう当時行ってきたから休みの日は家でじっとしてます
わ。
もううろうろしない。
お家で、うん、全然そんなイメージ。
車洗いに行ったりとか、まあちょっとね、あの買い物行ったりとか、そんなする程度で、もうちょろちょろちょろちょろしない。
お休みってあります？基本的
に。いや、まあ、うちは土日やから、僕らは、まあ皆さん管理担当者は管理仕事やから、うん、わしらは昔はそうやって休みなしやってたよ、何年間も、うんうん、だけど、まあ、今はおかげさんでスタッフしっかりしてくれてるんで、うん、皆さんが仕事をそれぞれやっていただいてるんで、僕はもうカレンダー通りに休んでます。
お休みなく働かれてた時代ってどれぐらいありました？
だから休みないっていうのは、だからもう20歳ぐらいからな、土曜日日曜日仕事してたよ、ずっと。そうやな、50、60ぐらいまで。なんか用事やったら出ていくし、休みも、はい、今でもなんかあったら言うてくれよって行くで俺、うんうんうん、連休とかそういう正月とか休みは絶対家にいね、うんうん、みんな遊びに行くけど何があるわけないへん、うん、管理会社だからすぐ電話してこいと、うん、火事行ったりとかする泥棒入ったりとかあんねん、そんな行ってたよ俺は、うん、しょっちゅう。休みの日はそうやな、何してんのかな。まあ、あのうちね、若い時は家農家でしょ、だから田んぼを耕しに行ったりとかそういう仕事いっぱいありません。田植えの時期は田植え行かないし、稲刈りはコンバインお母さんの話、仕事しがねもね、うん、松下行ってた時は朝、そうやな、普通田植えの時期やったら朝4時ごろ起きて、ほんで田んぼの段取りして、うん、ほんで会社行くや8時、うん、で帰ってきたらまたトラクター乗って整地ちゃんとして田植えの段取りするって言うと、そんなが半月ぐらい続くね。そういうのも別に夜で仕事したらお腹空いて美味しいし、夜寝るし、
うん、まあね、
で若い時なんかお金ないから遊びに行ってもお金なかったら楽しないやん、うん、そういうて松山の連中と俺らね、信州みんなで車乗って行ったりとかしたで、結構それでも、うん、だから結構なんか充実してて、
若い方に将来成功するために、うん、今休日、まあ、あると思うんですけれども、うん、その使い方でおすすめのやり方とか、まあ、これはやっとくべきだとか、こういうことをすること
が大事だってありますか？結婚するまでは一生懸命勉強してね、うん、やっぱ家族持ったら家族のために働かんのや、うんうんうん、それを生活させて一人前死んないな、それはもうそれはしゃあないや、だから頑張って仕事すると、それで家族をちゃんと盛りして、で生活させて、で送り出して、それから自分の楽しい人生が始まるの違うかと、うん、だからなすべきこと絶対しなあかんない、会社の人に言うねん、棚からボタン持ちじゃないで、うんうん、自分で頑張ってそういう生活をしなさい、その点ね俺は大谷君を偉いと、うん、人生計画をちゃんと立てよったと、うん、だから多分ね今の連中は中学卒業したらもう大体大人になってきよるやん、だから自分が70まで生きる、80まで生きるっていうのを想定して、うん、それでどの人生をどうやってやっていくのやと、そういうことをもう今から人生計画を立てなさいと、うん、そうしたらうまいこといくね、うん、それ親がな、おめえの人生好きにしたら生きたらええわって言うやろ あれがあかんねん。あれがあかんねん。人間っていうのはね、生まれてきた以上は自然界は自然淘汰という言葉があるように必ずなすべきことがあるねん、うん、自然界に必要ねん、うん、あなたはなんか死んなあかんねん、うん、
いやもうそれは本当おっしゃる通り。
だからそういうね、うん、勉強を小さい時からさすねん。だからね、教育はね家庭でやらなしゃあない
。いやでもそうです、でもその教育が今多分ないんだと思います。
そういうことをねやっぱり学校でさあね、たしさん引き算できたらもうそんでええねん。
もうほんとそうね、ほんとそうですね。
経営なんかね、収入と支出やからそんな何
言うの、究極ですねそれ。そうそう
そうやろ自分らでもそれ家庭でもやな、奥さんにお金渡したら収入と支出やから
そうです、ね、
あと行くのなんぼ残る、うん、俺はね言うねん、お前ら金ないとおかしいと、うん、10万円もうたらね、9万円で生活したら1万円残ると、うん、ずっと金は残り続けると、うん、100万円稼いでも100万1円作ったら一銭も残らへん、うんうん、だから収入として一切できたらお金は一生残る、うん、だけどな、子供できたら結婚さらないや、結婚さらないことは結婚式も必要や、うん、お金もいるや、うん、それをね20何年かけて親は蓄積すんねや、で結婚ちゃんとして子供を送り出して、そこまでが親の責任、うん、あとは自分らの方に生きていっけとね、うん、でそこまでは責任持ってやらなきゃ。ところがね、この頃親が金出しとらん、子供はお金ないから結婚式ね、うん、できひんで、うん、あかんひんで、そやからうちはやな、結婚祝い金を200万じゃないよ
じゃあ200万はすごいですよ。だ
っていやすごいのちゃうねん、やっぱり、けじめが必要な。
そんな会社ある？
だから金がのうてね、結婚式できんっておかしいやんか、うん、
まあまあ、
それは親がね、生まれた子供をね、必ず彼女彼らは結婚してね、門出をしたらなんか親がコツコツコツコツと日々頑張って貯めていくねん、うん、それで門出っていうのはね、パッと派手にするもんや、うん、地味なあかんやん。そやろ、だけどまあ経済状況でいろんなことがあってできん時もあるけど、形上ね、結婚式はきちっとしてね、別に派手にする必要ないやん、でこんだけやったらできるやろ、で写真撮って、ね、夫婦の、ね、結婚式を、ね、撮っとけと、そういうのはやっぱ必要や、だからね、けじめけじめでやらなあかんことはあんねん、それをね手抜いたらね人生きりがないんだけど、昔からそういうのあるいうことは何か言われがあってあんねん、節目をそれは手抜くない。それでもう、まあ、そうしようと、結婚せばっかりやったら文句言われるから金出そうと。
いやでももうそれはすごいと思います。
いやだからそれね、ほんで結婚して子供を作る、少子化をストップしようと、国は何もしてくれへんから、もう会社としてや
る、会社として、
そういう意思が働いてる、ね、俺は国家のためにやってると思ってるね。
いやでも助かると思いますよ、社員の方は皆さん。
だから頑張れと、頑張れと、で仕事頑張ってね、管理やったらね、お前らは超一流になれ、うん、それなんで俺はそういうか知ってるかっていうの。それはな、超一流になるとね、長英には管理やる人が抜群なやるやつがおると、あいつに任せたら何でもやれると、他で管理会社やれるやつがお前を引きに来るよね、うんうんうん、その時にタコ売れるやろと、うん、ね、うちの給料がこんだけどそこ 1.5 倍出すよ、そっち行ったらええやん、うん、それうちでね一流になれと、うん、いつもそう言うてんねん、うんうんうん、ずっと死ぬまでやれと言わへん、うん、そこそこなったらまた他の仕事したらええ、うん、だから頑張れと、結婚式もちゃんとする、うん、親がしてくれへんなら会社から金出したらと
まあでもその区切りけじめをつけていくのは大事ですよね、やっぱりね、本当にね。だから
そういうことをね、もう俺はうるす結構うるさい、
知ってます、
うん、で、まあ休みの日は休んだらええけどな、うん、そんな休みでもしゃあないやろというね、そんな時間あったらな、うん、昔はよう言われたやん、日本の国っていうのはね、その地下資源も何もないと、人間が働くしかないからみんな千倍働いてきよってん、休んでどうすんねん、だから今国力を追ってんねん。
なんかほら今副業してる人も多いじゃないですか。
副業でもすんねやったらしたらええやん、
それは OK だと思う、う
ん、それ働いたらええやん、ただし本業に影響ならないようにしとかなあかんね、うん、そっちの方が主力になってるから、こっちはたまたまやな、うん、
塾長今若かったらその今やってる本業のほか何しますか、本業に集中しますか。
いや俺はもともと農家やから、うん、農業に集中します。
やっぱり農業やりますか、
うん、なんでやろ、この昔はね、俺なんでしんひんだ言うたら、 たくさん作ってね、あの市場へ出すね、うん、で自分の作ったものをね人が値段つけるの、うん、それが嫌なの普通物を生産してね購買作ったら原価計算して利益乗せて売るやん、うんうん、自分で値段決めるやん、うんうん、だけど農家っていうのはね容器作ってもそれ市場出して市場で整理しようって人は全然他人が値段つけるのは嫌ないこんだけ一生懸命やってもね、うん、だから今はネット販売と か,、うん、なんか道の駅とか作って自分である程度値段を決めることができるやん、うん、嫌やったらこうでもらんでも結構ですというぐらいねいいもんを作ったらええね、うん、食べる人間は食べるのは死んでいくやん、うん、だからずっとこの仕事は減らへんやん、
うん、確かに本当に
だからそっちの方へ一生懸命俺は今やったらやってるだから、うん、あのマンは帰ってきよったら、うんね、今俺の知り合いのやつでね、
お孫さんいい子たちだしな、
俺の知り合いのやつで今香港でおにぎりやっとんの、150店舗やっとんね、
おにぎり屋で
ほな焼き芋やれ言うてね海外でこれ日本のうまい今あるやん、そんな焼き芋やったらそんなのさイギリス人やったらびっくりしとってこんな
う
まい、
あそうね、もうスイーツですよね、
食っていうのものすごく大事だ、うん、だからそれに関わる仕事を俺はやって、だから農家はやっぱり原点、うん、第一次産業だ、だからそれを一生懸命やったらええと、うちら伏見やから近郊農業やから周りに消費者いっぱいあるやん、うんうん、その中でいいもん作ってね、うん、そんないいもんはね、まあ、タコでもみんな変わるやん、うんうん、そやな10円のものが1個50円になっても変わるやん、うん、だからそういうようにしてたらね俺は生活していくのちゃうかなと思う、
京野菜ってそうですもんね、京ってついたらもうすごくプレミアムな感じですもんね、急にね、
まあさ京都でも京都市やのし京都府で作ってる
京都府は全部あのプレミアムな京野菜な感じで
そうでしょ、
ね、値段がありますし、
だからまあ口に入るもんね、美味しいものを作ったら俺はこれからええのちゃうかなと思うよ、どんどん輸出もできるし、
じゃあみんな農家やりましょう今から、
いやさ、まあ、農家やってる人もこのいるやろ、どうい
う日あね、あの菓子農園みたいのもね昔からちょっと
この間四国のやつを喋ってたらなんかもう土地安いからそれ借りてやってるとか言っとったね、
へ
え、うん、日本でねまだまだほとんど7割が山なんやから、うん、空き地はいっぱい
作れる、そう意外とね新幹線乗ってるとねまだまだ日本土地あるなと思いますもんね、
山だらけ、
わかるわ、
やっぱり土曜日日曜日は
土曜日日曜
ものづくりをしようという全然違う方法
はい、はい、ありがとうございました。今週は塾長に休日の過ごし方についてお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日は小田和正さんの風よ待ってという曲をお願いします、
はい、どうぞ。賃貸のツボ、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便り、今週は京都府のラジオネーム京都人さんからいただきました。ありがとうございます。質問です。入居審査って何を審査されているのですか。私の周りでは入居審査に引っかかったという人はいないので気になります。過去に借金歴があったり支払いの延滞などがない限り収入に見合った家賃であれば落ちることはないのでしょうか。また入居審査は管理会社や仲介業者が行うのでしょうか、大家さんが行うのですか、差し支えなければ教えてくださいということです。
なるほど、
う
ん、基本的にはね、
はい、
今は、まあ、そういう高層階の住宅に賃貸マンション住む人はね、うんうん、そういうところに住むことが慣れてきて、うん、まあ大体まあ普通やってやらない悪いことはみんなやらないですよ。だけど昔は賃貸住宅が始まった頃にね、どうしても自分中心に物事を考えて他に迷惑かけたりとか音垂れたりとかそういう人がいるでしょ、はい、だからそういうことがないように入居申し込み書来た時に一応チェックするんです、うん、で今やってるのは反射チェックが主力ですね、うんうんうん、で専門の業者があるってうちの入居のやつ全部反射チェックします、うんうん、それ専門業者へ出して、でもお金払うとやってるんだからね、それを必ずやると保証人さん、保証人さんがどういう人やっていう、うんうん、保証人さんっていうのは連帯保証なんで、うん、 あの入居者と同じだけ の, あの責任を持つっていうことなんで、まあ、できたら、まあ、一人は家持ってる方が理想なんですよ、うん、その人はね、うん、だからそういうことを一応チェックして、まあ、もちろんあのちゃんとしたお仕事をされてるとかね、そういういろんなことも知られますよ、うん、だけど、まあ、安心して入ってもらってオーナーさんがね、うん、オーナーさんもね、まあ、変なやつ入ると嫌がらはるんですよ、うん、迷惑かけたりとか、ね、近所迷惑かけたりとか、うん、でやっぱり集合住宅はみんなで住むんで、うん、だからみんなと迷惑かけないように住んでもらう人がないように、できるだけそういう人がないように調べるんですよ、うん、昔は僕ら初めてやってた頃はね、あのちゃんと面接して、で保証人の家も全部現地へ行って確認して、うーん、仕事場も確認するんですよ。それぐらい慎重にして入ってもらうということが基本なんですよ。で今はまあそこまでやらないけども、一応反射チェックと本人さんチェックと保証人チェックをやります。
じゃあ普通にしてればもう落ちることはない、
もう落ちることはまずない。今朝からその落ちるっていうのは少ないですね。よほどの、まあ、断ってるケースもありますよ、うんうん、だから今そんな厳しいから、うん、変なとこで変なことしたら、うん、もう日本中の賃貸マンション入れるような、うん、海外もそうなんです、
はい、
だから普通に生活したらね、うん、まずあの堂々調べてくださいっていう、はい、堂々としてやればいいと思う、
はい、ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、きちっとして生活していただいたら落ちることはありません。
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、イーガレージからいきましょう。
はい、イーガレージ奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト、イーガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならe ガレージにぜひご登録ください。
というわけで、借りたい人と貸したい人をマッチングするサービス e ガレージです。興味のある方はお問い合わせください。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。